このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいたのは大阪弁護士会所属の吉田裕子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスキットをお聞きください。
久しぶりですね。ここ1ヶ月ぐらい旦那さんをぱったり見なくなったんですけど、どうかしはったんですか？
実は離婚することになって、で旦那は今両親が生前暮らしてた実家に住んでるね。
いやいや、それはなんでですか？
いやね、実を言うと子供たちもみんな社会人になったし、もう俺も責任果たしたから楽になりたいから別れてくれって言われて、もうそやし、もう考えてんけど、もうね別れることにした。
いやいやいやいや、えらい急じゃないですか。旦那さん浮気してこう別に女性ができたとかそんなんじゃないんですか？
いやいや、それはないな、ないない、そういうことできる人やないし。
いや、じゃあ別に別れる必要ないじゃないですか。
まあね、でもね、今ある旦那名義の貯金は全て私にくれるっていうね。でうちの旦那さんってもう少しで定年やねんか。ってことは旦那が定年しても私はずっと旦那の世話せなあかんやん。そっからはもう世話ばっかり一日中やから、まあ別れんのも悪い話しちゃうかなとか思って、私もやっぱり自分のこれから、それから老後楽しみたいやん。
ちょっと待った、
可愛らしいちょっと待ってが入りました先生。すいません、でもこの旦那さんね、なんかちょっと怪しいなって感じがする、
そうですね。
あ、やっぱりさすがさすが離婚をようやってる弁護士さん、やっぱり怪しい。
なんか他に女性ができた可能性っていうのは十分ありそうですよね。ただまあ離婚したいシーンがどうであれ、片方が離婚申してた場合に相手方がそれに合意するっていうのであれば、離婚することには何にも支障がないんですね。
ね、協議離婚ということですよね。
はい。ただ旦那さんが突然離婚したいと言ってきた理由が本当に奥さんに話している通りなのか、旦那さんの離婚の真意を把握するためにきちんと話し合いをすべきだとは思います。
はい。
離婚したい原因が他の女性の存在っていうことであれば、奥さんとしては慰謝料の請求をすることも考えられますしね。
そうですね、これは本当にちょっとあまりにもあっさりしてますけど、でもやっぱりこうじっくりと話をするっていうのは非常に大切なこと、それが別れることになったとしてもやっぱりこう話し合いするっていうのは非常に大切なことっていうことですよね。
そうですね、
また
スキット内のように旦那さんが話したことに嘘偽りがなくって、奥さんもその申し入れを受け入れて離婚に応じるっていう意向だったとしても、預金すべてをもらうことで財産分与として十分なのかはきちんと検討すべきですね。
あ、そうなんですか。
はい。財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力のもとに築き上げた財産を離婚の際にそれぞれに分ける、っていうことなんですね。夫婦生活を送る間にお互い協力して形成維持してきた財産についてはその名義がどちらになっているかを問わず夫婦の共有財産と考えて離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて公平に分配しようというものなんです。
あ、不動産とかその辺が出てくるのかなとはね、貯金だけではなく思いますけども、でもその貢献度っていうのがね、これ非常に難しいなと思うんですけど、どういうことなんですかね。
そうですね、夫婦がどの程度財産の形成や維持に貢献したのかという点に着目して決めることになりますが、基本的には分与の割合はそれぞれ2分の1ずつというふうにするのが一般的です。
じゃあ貯金とか自宅の不動産などが旦那さん名義であっても奥様はそのうちの半分2分の1もらえるということですね。
はい、そうですね、婚姻中に夫婦で築いた財産であれば財産分与の対象となります。
はい。
その財産分与の対象となる財産としては夫婦で購入した不動産や夫婦の共同生活に必要な家具や家財っていうのはもちろんのこと、車とか有価証券、あと退職金、保険の解約返礼金など夫婦が協力して取得形成した財産といえるものであれば全て対象になるんです。あとそれから住宅ローンなどがある場合だとその借金は夫婦の共同生活を営むために生じたものですので夫婦共同の債務として財産分与では考慮することになるんです。つまり夫婦の共有財産、いわゆるプラスの財産ですね、から夫婦の共同生活を営むために生じたマイナスの財産を差し引きして、プラスが出たっていう場合にはそれを分配することになりますね。
それはそうですよね、マイナスがあればそれはもう差し引きするっていうのは当然かなと思いますけど、ちなみにその結婚前に貯めていた貯金 金とかは財産分与では考慮されないということで、今の話の続きで言うと、はい、いいってことになりますかね。
そうです、独身時代に貯めていた預貯金とか、うん、まあ、そういう婚姻前から片方が持っていた財産だったり、はい、あと結婚している間であっても、うん、相続によって得た財産など、婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産については、うんうんうん、特有財産といって財産分与では対象とならないんですね。
あー、そうかそうか。要するに夫婦の協力っていうのが、まあ、キーポイントというか、なんというか、はい、じゃあ協力ってどういう協力やねとか言い出したらもうキリがないんですけど、やっぱりちょっとやっぱりややこしいですね。やっぱりややこしいです、
うん、そうですね、うん、まあ、財産分与は、まあ、当事者の合意によって自由に定めることもできるんですけれども、うん、まあ、合意内容が財産分与として適切なものになっているかを判断するためには、まあ、財産分与の対象財産には何があって、うん、またそれがどれくらい価値があるかっていうことを正確に把握する必要がありますよね、
うんうんうん、
実際今回のスキットでは旦那さんは近いうちに定年退職されるっていうことですので、
はい、
退職金も婚姻期間中に相当する分については財産分与の対象に入ってくることになると思います、
うんうん、
となると、まあ、預貯金及び、まあ、退職金の金額にもよりますけれども、旦那さんから提示された条件は本来奥さんがもらえる金額と比べると不利な内容になっている可能性も十分にあるかなと思います。
そうですね、うん、本当にね、まあ、離婚自体に納得だから、いわゆる、まあ、別れる、まあ、例えば席を抜くというか離れるというか、それには納得をしていても、やはりその後の生活人生っていうのがありますので、はい、うん、そのためにも離婚する前にはきちんと弁護士さんに相談した方が、いわゆるよく言うその第二の人生というか次のスタートっていうのが切りやすくなる、うん、向かいやすくなるということですよね。
はい、
うん、
まあ、早くすっきりさせたいという気持ちが強くって、まあ、十分に話し合いをされずに判断されてしまうってこともあるんですけれども、やっぱり後でトラブルになるってことを防ぐためにも財産調査の方法や手続きの進め方などについては弁護士に相談されることをお勧めします。
はい、さあ、じゃあ先生の事務所ではそのような相談にも乗っていただけるということですよね。
はい、スマイル法律事務所では離婚のご相談は30分ごとに税別3000円でお受けしておりますし、それ以外の相談でも借金、過払い金請求、交通事故、老後の財産管理や遺言などのご相談につきましては初回無料でお伺いしております。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧ください。
はい、それから先生の事務所では今月も過払い金返還請求、交通事故、 B 型肝炎給付請求の出張相談を実施されると聞きました。
はい、今月は11月21日の土曜日、お昼の12時40分から午後4時20分まで、場所は枚方市市民会館で出張相談会を実施します。京阪枚方市駅から徒歩4分のところですね、
はい、
相談料は無料です。出張相談のご利用をご希望の方は事前に当事務所までお電話にてご予約をお願いいたします。
はい、それでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先ご案内です。代表弁護士は大阪弁護士会所属の田中充弁護士です。スマイル法律事務所電話番号は06-6251-3016、06-6251-3016スマイルです。受付時間は平日の午前10時から午後6時までですが、ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能ということです。またホームページからは24時間いつでもお申し込みいただけますので、スマイル法律事務所公式サイトからお申し込みください。このスマイルはひらがなでスマイルですので、お間違いのないようにひらがなです。事務所の場所は心斎橋駅歩いて3分の御堂筋沿いのビルです。詳細はお電話またはホームページでご確認ください。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。